皆さんこんにちは。なりふり構わず家計を支えるラジオへようこそ。このラジオは AI や NFT マーケティング、そして瞑想社長の日々を毎日配信しております。さて、多分ねここ1週間ぐらい皆さんお盆休み期間に入ると思うので、AI の話もしつつ、ちょっとゆるっとねいろんなテーマで話そうかと思ってて、今日は NFT について話そうと思います。と言っても NFT とは何ぞやという話というよりは、 NFT またバブルが起こるのかっていう話からですね。これ井本さんのボイシーを伺って、 NFT は爆発力じゃなくて持久力っていうタイトルだったかな。それを聞いた時に、私の中でね NFT って一つ現時点での結論がちょっと出ている状態ではあるんですよ。それをねちょっと言語化するのに結構考えてたんですけども、もう話しながら話そうと思ってやります。まずね、私の中で2022年にあったようなNFT のねコレクションがバンバン出て、それが軒並み売れる、私短期トレード、背取りみたいな形で、利益を出すっていうやり方もあるよっていう動画をね作ったこともあったんですけど、そんなような流れがまた来るかということに関して言うと、よほど大きな事例がない限りは私は動かないと思っています。特に日本国内の中では動かないだろうなって思ってます。まず前回のその2022年の時も NFT もバブルだったのかどうか分かりませんが、あの時もやっぱり海外でベーシーとかね、クリプトパンクスがやっぱり上がってきて、アート作品としても投資の対象としても注目されていた時に、日本でやっぱ一部のユーザーがそこに興味を持って投資対象として見るってことももちろんあったかと思います。でそこから今2年近く経った現在、アメリカの方でトランプ元大統領の NFT コレクション、オーディナルズとか含めて確かに何点か出てるんですよね。もしねトランプ前大統領さんがもう一度当選したら、多分その NFT の価値は上がると思うんですよ。一時的に上がるかと思います。そしてその流れに合わせて、もしかするとベイシーあたりが、ユガラボあたりがですね行って加えたら、ちょっと揺れ動くかもしれないけど、もう一回ブームとして来るかって言われたら、おそらくね国内では来ないと思うの、日本国内では来ないと思うんですよ。というのはまだ追いついてないからだと思います。やっぱり積立NISAとかも含めて、日本人の投資への感覚、買ったものを売る、メルカリが流行ってきたから少しずつは出てきてると思うんですが、購入したものを販売してそれで利益を出すというやり方に対してまだ抵抗がある層もいると思うし、何よりそこで出た利益をその雑所得として計算するとか確定申告がめんどくさいって方とかが、何だろうか多いんじゃないかなと個人的には思っているんですよ。だからもし広がるとしても一般層ではなく、今までこう株式投資とか、それこそ仮想通貨とかにね触れたことある方が、トレーダーの方たちがアメリカとか他の海外とかで流行った時に、そこに乗れるかどうかってぐらいの波しか来ないと思うんですね。でそれにもしかすると日本の NFT があやかれるんじゃないかなというくらいで見ているんです。だから投資対象としての NFT コレクションが、今後新しいものが出たとしても、ものすごくバブルになるとか、もう出せば出すほど売れるっていうような流れは来たとしても、トランプ大統領就任のタイミングぐらいじゃないかなって、それ以上のニュースってどうやったら作れるかなって、正直私はちょっとそこは分からない状態、リサーチ不足なんですけども、そういったことが考えられる。じゃあ国内ではどうなるかっていうと、先ほども言った通り投資的な見方をする人は一定層いるし、やっぱそういった方々の中で多分富裕層の方、言ってしまえばノッターホテルを持っている方ですね、ノッターホテルの会員権 NFT を持っている方あたりは、引き続き NFT というものはトレードがしやすいとか、取引がしやすいので、投資対象という見方もそうかもしれないけど、おそらくその高級車を買ったり、時計ですね、高級時計を買ったりする感覚で NFT を保有する、そんな状態になってもいいんじゃないかなというふうには思います。身につけるファッション、コレクションするアイテム、そして持ったとしても後で売れるというような感覚で NFT もアートとして、あと一部投資対象として、ある程度の資産がある、ある程度の収入がある方が楽しむものになるんじゃないかなと一つは思うのと、さっきノットアホテルというコレクションも出しましたが、これはですね、1年のうちにどの日になるか分かんないんですけども、1泊とか2泊とか泊まれる権利が得られるっていう、そんな NFT になってるんですよ。で決められたいくつかの、こうもう本当別荘地にある、本当に別荘、すごい素晴らしいロケーションの宿があるんですけども、そこに泊まれるっていう、そんな NFT なんですね。でこれって参加券 NFT なんですよ、あくまで。なんか別にチケットとかでもいいんだと思うんですね。本当の鍵とか渡しても会員証みたいなの渡してもいいんですけども、 NFT にすることによってもちろん取引もできるし、誰かに譲渡することもできる。 NFT をちゃんとデジタルアイテムとして使えてるいい例なんですよ。だからそこまでの価値、まあ、なんか会員券とか特典がついているものとしての NFT、これ NFT じゃなくても売れるけど、 NFT にすることによってさらにユーザーが使いやすくなる、取引しやすくなる状態、それぐらいの商品だったら、それぐらいのコレクションだったら、おそらく今後も売れていくんじゃないかと思います。じゃあ一般層にはどうやって売れるのかっていうところなんですけども、ここはねやっぱりあのご当地 NFT のようにね、あのうどんさんのところで香川でやっていたあのうどん屋さんに行くと、で QR コード読み取るとスタンプラリーのように NFT がもらえる。ちょっとすいません、息子がぶつかってきました。はい、まあ、そんな形でちょっと楽しみとしてデジタルアイテムとして保有するとか、あとライブ参加記念 NFT とか、まあ、そういったトレード云々というよりは記念品とか参加品とか証明書とか、そういう使い方で広がっていくんじゃないかなと。今までデジタルスタンプラリーってあったものが、それが NFT になって、まあ、NFT って名前が多分表立って出ないんですよ。表立って出ないんだけども、あ、持ってたものこれ NFT だったんだねっていう状態でおそらく広がっていくんだろうなというふうには感じています。あとはもっとやりやすくなったら、まあ、本当にゲーム内アイテムを NFT としてね、まあ、自分が、まあ、とあるゲームをやって、まあ、そこでのアイテムを NFT で購入して、もうこのゲームやらないと思った時にアカウントも NFT も全て売却できるような仕組みとかってなったら少し広がるんじゃないかなということは思うんですけど、これは思うんですけど、今まで売るっていうあの取引のうちにね、購入だけ、まあ、課金はあっても売却はなかったっていうような、その市場に両方できる、購入もできるし売却もできるという状況になると、市場のバランスが多分崩れてくるので、そもそも人気のゲームじゃなきゃいけない、ユーザーを常に一定数保ってないといけない、もしくは NFT としてちゃんと価値があるもの、なんかトレーディングカードみたいにカードゲームとしても盛り上がってるけども、そのカードを資産としてやっぱりあの一定数コレクションしたい人がいて、お金を出す人がいて成り立つ市場のように成立していないと、多分ここは難しいんじゃないかと思いました。まあ、そんな形で NFT は私の中では起きたとしても、バブルはまあトランプ大統領就任のタイミングでちょっとあるかなぐらいかなと。それよりもその画期的な技術がみんなが、あ、なんかすごいね、あ、これ NFT なんだって知らないまま使っているっていう未来の方が実現しやすいのと、結局その投資対象とかアートとして見るとしても、一定の富裕層の方とか収益がある方、まあ、投資家の方しかおそらく見られないので、国内で広がるとしても、まあほんの一部なんじゃないかなという私の中での認識でございました。異論は全然認めます。でこれ以外に、じゃあ CNP とか LLAC が売れてるけどどういうことだっていう話については、ちょっとこれまた別の話なので別の回に取っていきたいと思います。ということで本日もお聞きくださりありがとうございました。まだまだ AI アートコンテスト募集中でございますので、ぜひぜひご応募ください。ということで今日も一日頑張っていきましょう。またね、バイバイ。